問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、本日は笑い屋の重藤くんが京都南座公演のため途中でいなくなります。CM 明けには急遽この度真打ちになる林家つる子さんに笑い屋として来ていただくことになっています。無駄遣い。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、まあ、一応口上で林家鶴子さんって言ったんですけど、これもオンエアの時には鶴子師匠になってんのかな。まだあれ収録なんで二つ目扱いで、まあ正確に言うとパーティーを終えたらもう真打ちとかいろんな説があるんですけど、僕は認めてないんで、真打ちを笑い屋に使ったってことになると落語協会に後で何言われるか分かんないんで、二つ目でっていうふうに思ってます。オンエア時にはもうめでたく新真打ちってことですけど、ギリギリね、ギリギリ使えるうちに使いましょう。なんて言い草だよお前。あ、でも TBS ラジオリスナーにはおなじみだもんね。あの東京042の多摩盛り上げ宣言で土屋レオさんと一緒にやられてるもんね。土曜の3時25分から3時55分、ほら俺丁寧に番宣、丁寧な、もう番宣ピシッと、ね、あんまり鶴子さんとお話したことないんだけど、今回まあ話するっていうか一方的に笑ってもらう関係で呼ぶっていう、少し先輩としていかがなものかと思って、まあ後でその話はしようね。彼女もいっぱい喋りたいことあるから、喋りたいことあるのをぐっとぐっと胸に秘めて笑うだけで終わらせるっていうね。まあそれであとでちょっとだから CM 明けに来てもらうと、重藤がさまた裏切って京都南田行っちゃうんだもん。ちょっと仕事があるんでって、これも仕事じゃないのかっていう、これは何なんだっていう。で今日は鶴子さん来る前に大日本プロレスの話を、もともとねこのラジオでいろいろお話ししてたら、大日本プロレスの広報の広瀬さんという女性の方が大変になんか達筆の手紙を来て、それ以来僕はなんか大日本応援しようみたいな感じになった。でこの度水上音楽堂っていうところで、上野なんですけど、だいたいキャパ1000ぐらいかな。で大雨の日だったんだよ、3月12日、3日間ぐらいやってて、3月6日、3月12、3月13だったので、俺真ん中の日の3月12日大雨降ってる時にちょっといい子をと思ってさ、信じられないぐらい雨降ってた時あったじゃん。でこの水上音楽堂が半屋外で屋根ついてんだけど、横の方はもうなんていうの、ものすごい雨入ってくるみたいな、めっちゃ寒いんですよ。でさ、いよいよさ大日本入るんだよ、6時会場きっかりに入っちゃって、俺も1000人の会場にさ、大雨だからさ30人しか来てないんだよ。1000分の30なの、100分の3だよね。消費税ぐらいしかいないんだよ人が、昔の竹下内閣の時の消費税ぐらいしか、竹下女性客多いんだな、6、7割浮上しなのかな、若い女性の方とか、すごいのになると女子高生とかも来てんだよ、大雨の中制服のまま。あとさ、多分なんかさ、お父さんがさ息子になんかプロレス教育みたいな感じでさ、小学校4年生ぐらいの男の子、その子も来たりした、結構バラエティに飛んでんだよ。で30人しかいないんだけど、その関本選手と石川祐希選手がさ、あー皆さんっつって写真撮影しますよみたいな感じでさ、で何人か行くんだけどさ、もうやっぱ尽きちゃうじゃん。でこれはちょっとなんかレスラーに恥かかせるわけにいかねえなと思って、その日の気温を言ってあげようか、6度なんだよ、めっちゃ寒いの、めっちゃ寒いんだよ。で俺もこれは行かなきゃと思って、あ壇上に上がってってさ、壇上でやってんだけど、あどうもよろしくお願いしますっつって、あ伯山さんっつって関本選手も言ってくれて、じゃあ一緒に撮りましょうみたいな感じで、でスマホにしますかチェキにしますかって言われて、どう考えても後でラジオの番宣に使うならスマホなんだけど、俺が言ったセリフチェキでっていう、なんでチェキなんでって、俺後で反省しちゃったもん、チェキこれ番宣の写真に使いづらいななんて思って、で第一試合ってやるわけで、全部で5試合あるんだけど、まず第1試合がウォーターハザードマッチっていう、いきなり普通じゃないっていう、 だからリングの外にあの3分以内に落ちたらもうその選手は負けっていうんで、じゃあ3分経ったらどうなるかっていうと、その後なんかね、あのね、水上音楽堂なんですよ。とにかくまあ、キャパ1000で20列ぐらいあって、でそのリングの下になんか池みたいなのがあるんですよ。でその前からなんかちょっと距離を置いて客席みたいな感じなんだけど、その客席のちょっと前にですね、バケツあれ30以上あったかな、でそれも水が満タンに汲んであんので、それを使ってマッチみたいな感じ、水マッチってすごいだろ。でお客に当然かかりますんで、あの精密機械とか持ってる人は自分で何とかしてくださいっていう。で考えたらその雨の日だからかなと思ったけど、カッパをみんな着てんだよ、やたらね。でそのもうほんと6列目とかにわーってさ、もうみんな分かってるから、後ろの方じゃなくて30人しかいないから前の方前の方で盛り上がろうみたいな感じでさ、でいよいよそのもちろんさ、そのなんかクンズほぐれつ1対1でシングルでやってんだけど、うわーなんていう風にやりながらやってる時に、やっぱそのね、落ちそうになったら、落ちちゃったらさもう終わっちゃうから、やっぱ落ちないわけよ、ギリギリで。よっしゃー太田町だーみたいな感じになってさ、ほいでやった時にさ、もうバケツもう気温6度だよ、それでもうそのプロレスラーもうさパンツ1丁だよ、もうそれだけで偉いよ。水うわーってかぶんの。で、お前らも食らえーっつって水をかけようとするんだけど、みんなが蜘蛛の子散らしたように逃げてくんだよ。そうさ、6列目まで結構ぎっしりいたお客がうわーってさ、10列目以降とかに行って、で、本当にプロレスラーの人も空気読むから、本当にかけられたくないんだっていう。だからもう一生懸命自分でみんなかぶってんだよ。お客にじゃなくて、うわーって逃げてくん。笑っちゃってね。もうでもとにかくなんかもう本当に水をかけられたくない一心で、一人だけだね、やっぱそのカッパでさ、いかにもさ常連の人でかけられてもいいみたいな人が、もうバケツバンバンかぶせられて、最終的にもう頭にバケツかぶってたんだその人。すごいよあれさ、もう俺も逃げたくなったっていう感じの、もう本当にだって水もう6度だから風邪ひくのよ本当に。で携帯とかもみんな持ってるし、で最終的にそのレスラーの方もなんかそのなんか本当に桶の中にもう本当にパイルドライバーみたいな感じで水の中入れられて負けーみたいな。でもやっぱ偉いもんでね、6分ぐらいで終わってる。そりゃそうで、持たないから体冷えちゃうから。でちょうどいいんだよ6分ぐらいが、6、7分とかでさ、で第2試合っつってもうトントン行くんだよ、もう寒いから。そしたらさ、橋本和樹選手がさ、日本人の選手なんだけど、相手が台湾のさ、スカイ選手なんだよ。でそれに対して橋本和樹が、おいスカイっつって、今日は特別ルールで行こうぜっつって、でお客さんもわーって盛り上がるわけ。サブミッションで決着つけようっつって、関節技だよ、もういかにもさプロレスのさなんか本格的なところじゃん。でお客さんもサブミッションでってなって、 KO とかもうね、サブミッション決着だ、それかキスで決着だっていう、ちょっと言ってる意味がよくわかんない、サブミッションかキスだっていう橋本和樹選手が言い出して、これでもってさ、途中もう審判とあのスカイ選手と橋本和樹選手と3人でさ、乳首をぐーっとつまみ合って、これもサブミッションだってやってんの、どっちが勝つかっつって。でその後橋本選手さ、道中こうさ、途中わっとかりながら、プロレスって何なんだろう、プロレスって何だろう、プロレスってなんだよって言いながら、いやいや知らないっすよっていう。で面白いんだよ。それでそれがなんかコミカルなところがあってさ、でちょっとそのスカイ選手が化け物じみたギミックな感じだからさ、どこ行ったどこ行ったみたいな感じだけど、その30人の中のさ、お客さんの席にさ、橋本和樹選手がスッとさ紛れるんだよ。橋本がいない、橋本はどこだっつって、全然知らない少年とかに、橋本かっつって、違うよっつって、どこだどこだっつって、でまた橋本選手がこうスッと隠れるみたいな、これ何度もやって全然見つけらんないみたいな、スカイ選手が。最終的にはですね、あの AV のチョコボール向かいみたいな駅弁をしてディープキスです。それで第2試合終わりです。もうね、6度だから、俺本当にみんな頑張ってると思って、偉いなと思って。第3試合タッグマッチで、これま審判が変わっててさ、いつも選手の方がさ、あの審判でこう出ていただいてるんですけど、その方面白かったな。やっぱこう悪役の審判なんてのはプロレスの歴史上いっぱいあるんですよ。ものすごいエコひいきすんので、カウントをエコひいきしてるから、もう3入ったら負けじゃん、ワンツースリーで終わりじゃん。それをもう一方の選手にはワンツーみたいな感じになるよ。だからもう入んないわけ。それがまたいいんだよね。でもう片っぽにはワンツーってすぐに入るわけ。おいおかしいだろみたいな、そういう、だから レフリーが変わるだけで、まあ、試合って面白くなるっていう、もう代表例ですよ。ほんでもうとにかくさ、あのタッグマッチだからさ、パーンってこうタッチしたら交代するんじゃん、リングに入る人って。でそれ以外はリング外にいて、でリングパーンってタッチされたらまたリングに入る、タッグマッチのあれだよね。だからタッチしてもその審判がノーってノーって、いやノーじゃねえよお前、タッチしてんだからタッチノーノーっていう、まあ、エコひいきをするっていう。最終的にはですね、あの場外でもみんなが水使ってまた乱闘したりするから、もうワンツーっていう風に数え出して、もう10秒以内に戻らないと全員失格だっつって UWF ルールだっつって 1、2っつって、ほんともって結局全員戻れなくなって、だから審判がもうなんか客もおいふざけんな審判みたいになった時に、審判が文句があんなら客も上がってこいっていう、かかってこいこの野郎っていう、誰に文句言ってんだお前はっていう、レフリーだぞっつって、またいいんだよそれが。もうさ、4人のさ選手が並べられてさ、お前たちどうしても試合やりたいのかっつって、あすいませんやりたいですっつって、だったら生かすも殺すもお前ら次第だろっつって、土下座しろっつってで4人選手がはぁってどうしてもやらせてくださいって言って、先輩を踏んづけて、そのレフリーももともと選手だから先輩踏んづけて、あー楽しい、あー楽しいっていろいろあって、最後加山雄三の曲が流れて終わるっていう。二人を夕闇がっていう、ちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけど休憩です。それで6度なんだよ屋外、びっくりすんだろう。面白いな。第4試合もシングルでね、ストロングのさやっぱプロレスのかっこいいとこ見せるんだよ。で最後竹刀をこうやってやったりとかして、まあそういうちょっとガチャガチャするとこもあるんだけど、4試合目でプロレスのさ本気のやっぱ良さみたいになって、5試合目さっきさチェキ取ってくれた関本選手とかさ石川祐希選手も出るんだよ。でまたあの水かけるぞーっつってまた水なんだよ。ガキが全力疾走で水上音楽堂の端から端まで、それを見てお父さん、うーん成長したなっつって楽しんじゃってっていう、楽しんでるかなと思って、激サブの水だよ。でさもう関本選手とかもおかしくなっちゃってるからさ、バケツの水さ、もうお前ら目覚ませーっつって、でバーって客にさ、今まで逃げてく客に空気読んでかけなかったけど、どんどんバンバンかけて、俺もずぶ濡れになってさ、6度だよ、コート着てない俺も、全然その雨がっぱとか着てない俺が思いっきり水かぶって、それでもってカンカンカンカーンつって終了ですっていう、おしまい。面白かったな。レスラーでも偉いのは途中寒いとか一言も言わないんだよ。さすがにでも第5試合目にあるレスラーの人が寒いよバカ野郎つってそうだよね、そうだと思う。楽しかったな大日本。最後までお客さん30人も喜ばしてさ、子供みたいに俺も逃げ回っちゃってさ、もう童心に帰るってあのことだな。もう大日本のそのさ水上音楽堂のやつも子供になっちゃうんだよ。水かけられるっつってうわーって逃げてくっていう、めちゃくちゃ楽しかったねえ。そういうことで、いや鶴子さんだ、いよいよ忘れてた。 CM 行きましょう。 CM です。
問わず語りの神田伯山。
楽しい CM も終わりまして、さあ目の前にいるのは笑い屋の林家つる子さんです。もう本当に申し訳ない。いやーこれあと YouTube とかでなんか俺のこと悪口いっぱい言われたらな俺。申し訳ないつる子さん。だからさもうさ新進口に3月21日から王女日っつって、鈴本演芸場を皮切りに45日間三遊亭ワンジョーさんと抜擢されて、落語協会のもうこうエースですよ、もう完全に今後幹部になるっていう人を呼んで笑い屋にさせるっていう、これちょっとね本当にすいません。ただ鶴子さんはちょっと甘えちゃうのは TBS ラジオでもおなじみなんで、とにかく今東京04に多摩盛り上げ宣言っていうのにもう全く関係ない群馬であるにもかかわらず出てる。で本当に土屋レオさんとね2人で出てて、だから両方ダブルメインみたいな感じでしょ。土屋レオさんとね、本当に林家つる子さんってもう抜擢の新口の落語協会の GKS みたいな。でそう聞いたんだよ放送ね、つる子さん聞いたの、なんかレオさんばっか喋ってる、あ何あれどういうこと、なんか全く分かんないんだけど、今と同じように笑い屋みたいにやってて、俺多分つる子さんバチクソ腹立ってんだろうなっていう。立ってないっすか、立ってないか。 でも俺だからさ、俺さ、土屋レオさんと日本放送時代にレオさんがレギュラーやってるのに一回ゲストで伺ったりとか、あともう一回どっかでお会いしたことあるんだけど、そんなに印象多分向こうもないと思うんだよ。だけど自分のラジオかなんかで俺ね、変なこと言っちゃったの。なんかあのタレントでなんか素人落語をやってるやつクソだみたいな話をしたんだよ。したらそれがレオさんに被弾したのよ。俺別にレオさんに言ってないんだよ。レオさんに言ってないんだけど、むしろ風間森生の方に言ってんだけど、関係ないレオさんが被弾しちゃって、しかも風間森生さんにもそんな思ってないんだよ実は。なんとなく言うときあるじゃん、なんか言うこと別にねえなみたいな時にさ。だ多分レオさんそれ聞いてると思うんで、自分のエゴサとかあの人好きだから。でなんかね、一回コネクトかなんかで、あの本当にレンゲさんと二人でやってる時に、楽しい話なんだよ、その時なんかメール読みたいな感じで、なんかあなたの声に似てる人みたいな、なんかそういうのかな、ほいでもってさ、普通になんかレオさんが、そういえば私あの白山さんと似てるって言われましたねみたいな。したら基本的に TBS ラジオとかさ、まあ、向こうなんか日本放送からの裏切り者じゃん、そもそもね、あのむしろなんか今丁寧にしといた方がいい時期ではあるじゃん、こっちは30分のしがない番組だけど。でもそれで普通アゲアゲにもかかわらず、その時俺に言ったことと今でも覚えてんだけど、なんか白山さんの声って言われて、あなんかいいとも悪いとも思わなかったですねみたいな。じゃあ言わなくてよくない生放送でと思ったので、なんかレンゲさんはレンゲさんでそれちょっと受け身取れないんですけどみたいな変な空気流れたんだよ。多分素人落語家って言われたのを恨んでんだと思う、俺多分そんな感じで。だから本当にちょっとごめんなさい、あのレオさんってさ優しい方だからさ、俺つい先輩たち甘えちゃうんだけどさ、あのだから今度会う時つるこさん言っといてくんない、レオさんに、あの本当にあの素人落語家喋りすぎだぞっていう、私に喋らせろって、わってきの落語協会の新進口に、何てめえ素人落語家がいっぱい喋ってんだっていうのをちょっとお願いだから、次の東京042の玉盛り上げ宣言でお願い。本当俺でも一応レオさん好きだから、レオさん好き、あの兄貴肌でね、あのフォローが雑すぎて兄貴肌になってますけど、いやごめんなさい、本当にあの悪気はないんですけど、でもなんか本当にね、なんか俺もレオさんとお会いしたことないから、なんか鶴子さんね通じてなんかね一緒になんか共演とかできたらね嬉しいっすよ。そうでね、ほんで俺さ、まあこんな笑い屋にさ鶴子さん使っちゃって申し訳ないなと思ってんだけど、ただやっぱね鶴子さんにも一個言いたいことあって、あのパーティーをね鶴子さんがやるんくれたんですよ。で俺ちょっと仕事でその日行けなくて案内状来たんだけど、したらさ、あの700人のお客様個人のパーティーと、落語協会で2つやって、合同のパーティーと個人のパーティーがあって、でそこにまああの来たんですよ、その案内状が。で行けないって時は我々のこの業界の仁義で、まあ、お金を包んでこれですいませんっていうのやるわ。でまあぶっちゃけて、まあやらしいのを言うと、行かないやつはそんな金出さないんですよ。僕ね、普通の人の10倍ぐらい出してる。ね、あの桁が違う感じ。いやらしい話。まあこれはもうみんなにやってることなんです。みんなにやってることなんですからいいんですけど、したらさ、あのお礼状来たんですよ。僕の家に。まあ手書きのね、お礼状っていう。まあ大体後輩が書いたりするんですけど、ああ、どんな達筆の字かなと思ったらびっくりするよ。めちゃくちゃ汚いの。俺ね、左足で書いたんじゃないかっていう。だってすごいアクロバティックなんだ、いやすっごいおざなりの対応されたんだよ、桁が違う金を入れて他協会にもかかわらず、しかもジャンルは講談だしっていう、だから講談舐められてんだなと思って、こんな目に遭うのかと思って。でもそれはなんかあの鶴子さんと打ち合わせ最中に言ったら、それはあのすいません申し訳ない兄さん、本当に申し訳ございません、あのそれはあの私が個人っていうよりもあの合同でやったんでっていう責任を全体に押し付けたの。それ筆で書いたんですよね、ああ筆で書いたか分かりますけど、あえて言わないですみたいな、そういうちょっと優しさも後輩に出しながらね。えだからちょっとそれがだからあの僕の中で鶴子さんとちょっとまああのこんな笑いやで申し訳ないと思いながらも、ちょっと言ってこいの関係ではあるのでね、ちょっと許してほしいなというふうに思ったりします。でもともとね、このラジオでもいろいろお伝えしたのが、あの野津陳平先生とどっかのなんかホテルかなんかで飯食ってたんですよ、ランチで。まあ普通のあのみんな入れるところなんですけど、ランチ食ってたの、バクバクバクバク。でそれ以前のラジオでも言いましたけど、したらさ鶴子さんがひょっと見たらいるのよ、なんかすっごい背広の大人たちに囲まれて、なんかすっごいなんか熱弁してんだよ、おおと思って。でこっちはさ野津陳平がさ、なんか昭和の話ずっとしてんだよ、もう92歳のジジイだから、もう小池百合子に直接直伝食らうとちょっとクラッときちゃうよねみたいな、 知らないよその話っていう、いやなんか魅力あんだあいつみたいな、こっちは口で悪口言っててもいざ電話来たらやばいもんっていう、すっごいモノクロの昭和の話をしてる時に鶴子さんはもう抜擢真打ちになってるから、なんか中央大学の OB とかに MX の人に対してこの子がいかにすごいかって売り込みしてて、で鶴子さんは鶴子さんでもう本当に女性落語家のとか今後の落語界の未来をとか女性の視点はとか書いてる。でそこ行くと野津井チンペもあのやっぱ小池百合子のミニスカっていうのはさっていう、ものすごいクソどうでもいい生産性のない話と白黒の話と、こっちはもうカラーの話してんだよ。ものすごい未来輝く総天然色のさ、ちゃんついみたいな。だそのチャンツインのね、初恋の来た道でモノクロとそれでカラーで別れるみたいな。で後でラジオで言ったらさ、本当になんか林家つる子さんの時だけカラーで素晴らしかった、チャンツインだなあいつはみたいな言ったら、つる子さんもちゃんと受け身取って超優しいから、チャンツインことカラーの女こと林家つる子ですつって、他にも長文でなんかお名前を呼んでいただいてとか、すっごいけなげにさ、ゆっくり優しいだろ。でこんないい人に対してさ、あのつる子さんが気づいてさ、後で、あ、野瀬先生とあの博多の兄さんだみたいなんで、ちょっと挨拶してきますみたいな。で抜擢真打ちだから、で俺もあこれ鶴子さんつって、抜擢真打ちで落語協会のもう次期エースでもう本当にもう最高に素敵な落語家ですよっつったら、野瀬先生も応援してくださいっつったら、野瀬先生がはいっつってクソ塩対応な、その小池百合子の話を止められた腹いせにブチ切れてんだよ。関係ねえ知らねえやつ入ってきたみたいな。いや知らなくても対応よくすんじゃん92って人として。あれびっくりしたな。いやでも鶴子さん笑ってんだよねそこでも、ありがとうございますみたいな、野津先生野津先生って、多分鶴子さんの世代だと野津チンペなんか知らないよ、俺だって普通知らないんだから。いやでもなんかそういうなんかこう本当になんでしょう、優しいっていうかね、あの本当にこうどこにでも頑張ってこうなんか一生懸命やるっていうのが鶴子さんのいいところでね。だから今回三遊亭万丈さんっていう人と、まあ後輩なんですよね鶴子さんからしたら、二人で抜擢で、まあ正直風当たりも強いと思うんだよね。まあ言いづらいだろうけども、でさっき打ち合わせでなんかやることあったっていうふうに嬉しそうに聞いたら、何にもありません、みんないい先輩ばっかりですっていう、猫かぶってました。すいません、ちょっと本音聞き出せなかった。あとこいつ本音言うとすぐもうあの5分後にラジオで喋るっていう、ちゃんとそういうセーフティーネットもあるっていう。でもともとね鶴子さんとはねいろんなとこで会ったんだけど、あのなんか学校寄せとかでもあったし、連着亭っていうキャパ38ぐらいのとこでワンコイン寄せって500円で入れると。で鶴子さん大人気だから、お客さんさワンコインで500円じゃん。で1時間ぐらい私ともう一人落語家さんと鶴子さんで、もう鶴子ファンとかうわって並ぶし、まあありがたいことに僕のお客さんとかもう一人のね男性の落語家さんとかもうわってこう並ぶのよ、長蛇の列で38人だから。したらさ、なんかさちょうど39人目のジジイがめんどくさいジジイだったの。なんで俺入れねえんだ、ふざけやがって、なんか鶴子を聞きたいのにみたいな、そういうなんかちょっと厄介な確かジジイだった記憶、俺ラジオでも言った記憶あるんだよ。で、あの鶴子さんっていうのは風の噂で、当時僕松之丞ですけど、松之丞兄さんは喧嘩っ早いっていうか、まああんまり関わんない方がいいっていうふうには多分落語協会で伝わったと思うんだよね。で本当かなっていう、多分初めて会ったかぐらいだと思うんだよあそこで。その時に俺がそのジジイに向かって帰れっつったんだよね。うるせえから帰れっていう、もう今だったら考えられないんですよ、松之丞ってちょっと尖ってたんで、あのちょっとごめんなさい、あのいやルール守れない人はちょっとお帰りいただけますか。もうほんとジジイがもうほんとグワーって揉めて、俺もなんかもうジジイをさその玄関先までグーって向こうちょっと申し訳ないですけどお帰りくださいみたいな感じなんで、それを鶴子さんも一挙手一投足見て関わんのやめようっていう、きっちり決めたっていうのは、あの今さっき打ち合わせで聞きました。ほんとオブラートにね包んでくれましたけど、まあそういうことで、あの、いろいろ、本当にね、群馬出身だから、うちの仕事同郷だ。本当にね、あの、ぜひ、なんか縁があってこうやって笑いやっていただいて、忙しいさなか、本当に恐縮です。で、これをね、鶴子さんはね、放送の時には真打ちなんですけれども、また収録の時にはですね、ギリギリ二つ目なので、ちょっとそういう事情でお呼びしているっていう感じなんです。あの、芸に関してはもう間違いがないっていうのはもちろんですし、まあ、あの、花もあるっていうんで、落語協会一押しの、林家つる子さんと万丈さん、もうあと数日後にはもうほんとつる子師匠万丈師匠になるんで、もう本当にあの最後これ出ていただいて、嬉しかったですということで、一応宣伝しますね、鈴本演芸場さんを皮切りに、あこれ俺が出らんないとこだね、これつる子さんなんで出らんないのこれ 理由あるんだよね。なんか理由ある、大人の事情があって、俺が生まれる前からかそれぐらいの確執はなんかどうもあるってんで、まあそれでを皮切りに45日間国立演芸場主催の清居小ホールもあります。これがですねチケットピアで買ってほしいそうなんですね。ぜひね、あのチケットピア、あの皆さんホームページとか鶴子さんのとか行くと出てると思います。でなんか聞いたらこれ腕城さんと鶴子さんでやっぱどっちがお客さん呼べるかみたいなのは如実に数字出るらしいんですよ。で今デッドヒートだって。で鶴子さんやっぱちょっと先輩ですから、ぜひねあのラジオリスナー本当にあの鶴子さんにね、来ていただきたい。まあでも同じ日に腕城さんも出たりとか、腕城さんがメインの時に鶴子さんも出たりとかあるんで、まあ分け隔てなく行ける時に行っていただいたらいいのかなということで、今日はですね忙しいさなかお越しいただいて本当にありがとうございます。くれぐれもレオさんによろしく。レオさんにね、悪い人じゃないんですってことだけはちょっと伝えていただけるとありがたいなと思っております。さあ番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。